はい、こんばんは。
こんばんは。
多聞手紹介ラジオです。
第10回目。
いやいや、そんないたっけ
多分。
ほんま？
新一さんが7、8回
ゲストで来
てくれてる。で、
そうやな。10回目。
10回目。
あららら。おめでとうございます。
長かったね。
いや、だいぶ、最近もうダメですね。
ダメだね。
全然。
第1回目がだって、去年の秋だよ。10月。あ、まあ、1回目はね。
え？半年だ。半年以上経ってる
やん。うん。
週1回って言ったのだっけ？
うん。
えらいこっちゃ。皆さんお待たせしました。
いや、多分、あれだよね。みんな家にいる時間が増えたから、一気に聞くぞなんて思った人が一瞬で聞き終わっちゃって、ね、次、なかなか来ないまま、きっとみんなもういいやって離れて、また一から。
ああ。まあでも一応穴分析するやつがあって、うん、それ見てね、たまに見るけど、うん、まあそんな別に多くないんですけど、うん、面白いのは、後になればなるだけ、デバイス数と再生時間の割合が、再生時間が増えていってんのね。
へー。
デバイス数はそんな増えてへんねんけど。
へー。
だから2回聞いてる人がいるってことよ。嘘やろって。
チコちゃんや。
かな。
暇してんで家で。チコちゃん。
まあね、僕もポッドキャストよく聞くし、なんか、そういう面白さがあるのはわかるけど、
うん、
その期待に応えられてるかどうかと言いますと、なかなか。
どうなんだろうね。他のポッドキャスト聞いてて。
聞く？
たまに聞くけど、まあ言うてもプロじゃないからさ。
どんなん聞くの？
どんなん、あんま覚えてないけど、なんかこれなんだろう、これなんだろうって聞いてみるんだけど。
でも、ポッドキャストってわざわざ探しに行かない？出てこうへんこれ。普通に検索をして出てくる？
まあね。いや、なんか、どんなんかなと思って。みんなどんなテンションで喋ってんのかなみたいな感じ。内容を聞くというよりかは、どんなテンションで喋ってんのかなみたいな。
みんな上手？
上手？なんか聞き方が違う。だから内容を聞きに行ってないからさ。私は自分で、なんか声がすごい好きじゃないし、聞きやすいのか聞きづらいのかもわかんないしさ、録音された自分の声を聞くと、ショックを受けるでしょ？
まあ、大体みんなそうでしょ。
そう。で
僕もっと自分ではかっこいい声と思ってるけど、録音すると大したことない、ね。
そうだね。私はなんかわかんないけど、それで、まあ自分の声が、うわ、こんななんだっていう驚きもあるし、どんなテンションで喋っていいかよくわからないから、みんなじゃあどんなテンションで喋ってるのかなっていうのを聞いてみて、
うん
うん、いや、結局、ちゃんと楽しくなきゃダメだなって思った。結論。
自分が？
そうそうそうそうそう。
そうね。
うん。誰のためのポッドキャストかって言ったら結局自分のためでしょ？私たち。
まあ、ね、別に言うても僕らもリスナーも今別に100人はいい日で。
全然いないと思うし。だから別に、ね、もっと聞いてほしいとかっていう意味合いよりかは、なんかこの先こう貯めてって、老後、聞き返すみたいな。
いいんじゃないですか？
みたいなのが、目的が大半な気がするから、その時になんか、なんでこんな暗いテンションで喋ってんだろうとかさ、
うん、
思いたくないなと思って。
うん、今どんなテンションそれ。
今夜9時回って、夜撮ってるから。
さっきアイスクリーム取りに行くとき、小踊りしながら行ってたよ。あのテンションどこ行った？
もう食べ終わっちゃったからもう。
バキューン、バキューンってやって
そのテンションはもうないよ。
もうないの？
食べ終わっちゃった。私、アイスクリームすっごい好きなんですよ。
そうね、アイスクリーム取りに行くのが人生のハイライトやろ。
すっごい好きで。最近はでも、そうね、アイスクリーム、そんな食べてなくない？私。
ああ、そうね。
昔は冬でも毎日食べたかった。そん
な食べてなくないって。今から夏が来るから、今から食べるんちゃう。
そうね。
まあ、ゆうこさんらしからのね、春に
食べない。めっちゃ早いんだよね。
ん？
早いんだよね、食べるのが。
あ、そうね、アイスクリームだけは買ったこと一回もないな。
うん。
いつも先食べ終わるね。
甘い飲み物が好きじゃなくて、私。
はい。
アイスクリームも溶けたらただの液体でしょ？で、甘いものって溶けると甘さを増すじゃない。
そうね。
あれが苦手なの。だから、美味しいうちに食べ尽くしたいって思って、急いで食べていたと。
なるほど。頭痛くならへん。
ならないの。 アイスクリームは大丈夫。だからアイスクリームしかほぼ食べないけど。とか、なんか、いわゆる氷菓ってやつ。
ガリガリ
くん。ガリグリくん、ガリガリく
ん
とかが苦手。
うん、あ、僕も苦手。アイスキャンディーでしょ。
そうそうそうそうそう。近く過敏なのかな。
あれガリって噛める人いる？
想像しただけで取り出すですね。
いや、僕は多分なんで僕を指さすの立ってへんやん。
私、めっちゃ立ってる。
僕の腕指さしたけど、僕全然平常心ですよ。
嘘だ。ガリガリ君食べているところを想像してたけど、めっちゃ鳥肌立つんだけど。でしょ？
でしょ？何の話をしてんの？
いや、そう、だから、まあ、そういう意味でアイスクリームを早く食べているかな。
うん。
美味しいものは美味しいうちに食べたい。
あ、それはそうですね。うん、はい、
写真撮る暇あったら食べろと。
ああ、急に、急に噛みついてきたね。
いや、いいんです。いいんです。好きで。
うん。
いや、最近さ。
はい。
まあ、どこにもあんまり出かけてないじゃない？
そうですね。
今日久々に街行ったでしょ？
今日、そうね。40日ぶりぐらいに街行った
でしょ？どうだった？ああ。全然話が来る。どうだった？今日の感想。
感想？
うん。
まあ、マスクあんま楽しくないな。
今まで人生の中で累積時間、マスク時間
あ、もう今日で。
超えたでしょ？
いや、行ってた。僕マスクせえへん人や。
うん。私もマスク普段しないから。でも。
いや、なんか世の中全体の面白いことの量がすごい減ってるような気がする。
うん、でもね、今日街、私は、どれぐらいぶり？この間行ったから、2週間
ぐらい。
2週間ぶりぐらいに行ったけど、すっごい人増えてたよ。
ああ、そうやな。その、いわゆる自粛のピークはもう過ぎてる感じで、うん、もうこのまま多分戻っていくね。
帰りの船もさ、観光らしき若い子たちが。
そうね。ちらほら。
乗ってたりして。まあなんか自主、一応なんか宣言が解除されて、その解除を基準にしてる人が結構いるんだなっていう
感じかな。そうみたいね。
まあ、街は割と、なんとなく普通な感じはした。
うん、まあ、ね。その、ずっと一日いるわけでもないし、うん、夜の街はまた違ったりするのかもしれんし、うん、高松じゃなくてもっとビッグシティは違ったりするのかもしれんけど、うん、そんな別にあからさまに人が少ない感じはせえへんの、
うん。うん。お店もやってた。スタバもやってたでしょ？
スタバやってた。
今日行ったの？駅。
今日行った。駅のスタバ行った。
あ、駅はどうなんだ？やってたのかな？
やってたよ。ああ。
ああ、今までもね。
テイクアウトだけやと思う。
ああ、ああ、ああ。
って書いてた、看板に。
商店街は、前は閉まってて、よく行ってたスタバがあるんだけど、そこは閉まってて、駅はやってたかもね、今までも。テイクアウトでね。
うん。
うん、まあでも、高松もちょっとずつ普通、日常というか、普段、ぽさが出始めてた。まあ人は少ないけどね、その旅行で来るっていう人が。
あ、まあ
そう、ね。駅前、必ずスーツケースの人たちがさ、いっぱいいたけど。うん、特に
外国の人がいい
から、ね。そうそうそう。すごい、そういう意味では少ないのかもしれない。あ、そう。で、いや、なんだっけ？
ん？
何の話しようとしたんだっけな。あ、そうそうそう。なんか、iPhone の写真を、なんか、2年前の今日とか、インスタグラムかな？ 3 年前の今日みたいな。なんか、たまにパッと出てくる。なんかの瞬間に出てくるじゃない。4年前、何年前だあれは。ポートランドにいた時、
4年前
かな？ 4 年前の今日って。
あの、ゆうこさんが、シードル飲んでヘベレケに酔っ払ってるあの日。あれ4年前。
マリファナの匂いで小躍りしてたやつ。
うん、
そうそうそうそう。ちょうどポートランドにいて、でその時は、50-50 だっけ？
ラブリーズ50-50。
うん。
うん、
に行ってたの、今日は。
ああ。
で、
あ、アイスクリーム食べて
る。そう。めっちゃ美味しいピザを食べた後に、ダブルスクープでアイスを食べてたっていう、4年前の今日の写真が出てきて、なんかそっから、なんか、写真をバーって見ちゃったの。ちょうどだから、1ヶ月ポートランドにいた時だよね。
うん。
超楽しそうと思って。
え？なん、どうした？
え？
何？もう失われてしまった青春の日々ってこと。
いや、なんか、 うん、そうね。
何 ?4 年後の今日はムスーっとした顔でマスクして、買い、トマトの苗買うことになるとは思わへんた。
あのトマトの苗はもらったの。うん。なんか、そうね。楽しかったなっていう思いで、ポートランドでアイスクリーム食べたり、シードル飲んだり。
そりゃ、自転車買って。
そう。買い値以上の値段で最後売ってきたからね。
買い値以上じゃない。買い値トントンぐらい。
トントンぐらいか。
うん、
楽しかったねと思って。
うん。そうね。
うん。まあ、ただそれだけ。
よくもまあ、ポッドキャストでそんな話を。
いや、なんかすごい楽しかったなっていうのが今日の、なんか、うわーって。
よかったよ。
一番感情が高ぶった瞬間だったから。
あ、そうなの、
うん、
まあね、楽しいことしに行ってたしね。
うん。そう。
まあ、子供がいる楽しさもいっぱいあるけど、子供がいない、なんていうの、気楽さっていうか、楽しさ。まあ、楽しさって言ってもいいと思うけど、うん、もういっぱいあるから、うん、どっちが上下じゃないけど、
うん、
違う種類の楽しさがあるから、
うん、
それはそれでまあ良かったね。
うん。まあ、でも今、ナギを連れて、メアリーのとこ行きたいかなって感じはする。
そうね。
元気なうちに。
まあそのうち。
うん。今いくつ？
知らん。
もう90近い ?80。
いやー、80半ばぐらいじゃん。
うん。まだ元気そうだし。
うん。
そのうち。
そうですね。
まあだから今年、話をこっちに戻すと今年、まあお店どうするかっていう、ね。
おう、戻ってきたね。はい。
今年はどうしましょうか？
わからへんな。
うん。まあ、街だったら、街でお店をしてたら、なんかそれなりの対策をして、早くお店を開けたいな、開けなきゃなっていう気持ちになるんだろうけど、そっちの方向に。ここにいると、いつまで閉めていた方がいいかなとか。
あんまり開ける原動力がないねんな。
開けることのデメリットも結構あるから、そっちも、まだ自分たちだけじゃなくてさ、その島のじいちゃんばあちゃんらへの影響とか、健康面でのね、心身の。
うん、
だから、まあ自分たちだけを基準に開ける、閉めるっていうのって、ちょっと難しいというか、考えた方がいいよなっていうのはあるから。宣言が解かれました。だって言って観光客がちらほら来始めたから、じゃあ開けるかっていう感じではないじゃない。
まあそうね。あんまり関係ないもん、うん、宣言は。まあね、これがなんか街でやっててね、家賃で首回りませんわとかやったらね、簡単やけどね。もう早宣言解除して、もうその日からやりますねって。
うん、
あ、それは別にそれは一つの判断やから、好きにすりゃいいと思うけど。ここはね、関係ないから、まあ別にはっきり言ってやってもええとは思うけどね。
うん。
ただまあね、ってい
う。うん。まあ。
だ今のこの通販と店は両立はできんや。この形は。
そうだね。朝通販のパン焼いて送って、はい営業っていうわけにはいかないから
さ。もう無理やわ。もう通販の体になっちゃった。
そういう意味ね。
怪しい店の体制として
もそう。そうね。資材がちょっといっぱいあるし。場所もね、別に広くないから、
うん、
手前まよね、両方やるのはちょっと無理かなっていうのと、なんとなくだからもう今年いっぱいは今のまま行くのかなーっていう。
なあ、まあ、まあ、
別にこの先々のことまで
そんな、まあ、署名活動でもされたら考えるけど。
じゃあ、開けなくて大丈夫だわ。まあでもなんか通販やってて面白いのは、それこそ全国、いろんな県に送って。
そう、もう43都道府県を制覇。
発表する？
これを聞いてる青森、鳥取、大分、長崎の人。今すぐ注文しなさい。あんたらだけやで。他みんな注文してる。沖縄も北海道も何回も送った。
送料めっちゃ高いけど。
送料。送料
無理。いや、そう、この間言ったじゃん。沖縄と北海道で、沖縄の方が高いと思ってたの。
送料。僕もそう思ってた。距離、単純に沖縄は遠いもん。
あ。
うん。
あ。って思ったんだけど、いや、全然。
もうね、なんでなんやろな。
北海道ですよ。
高いな。
かと思って。 びっくり
した。僕が高松の人だったら怒るもん。おかしいやろって。北海道の人と値段一緒って。
ごめんなさいね。
そこはおかしいんじゃない。僕らの損の部分が増えてると考えてくれ。
まあでもなんか、離島に暮らしていると、送料問題っていうのはすごく、なんか、
まあね、
あるじゃない。うちらも送ってくれなかったりするじゃん。離島。
ああ、そうね。
もうそもそも離島ですね。はい、買えませんみたいな。
届かない
です。そう。なんかそういう仕打ちを受けたり、受けてると、北海道の人とかって、きっとそういうのが日常なんだろうなって。
まあね、北海道なのに送料無料なんて夢のようやって思ったんちゃう。
普通だって他のさ、いろんなの見ても、プラス1000円。北海道、まあね、沖縄、離島はプラス1000円。
別に誰も悪さしてるわけじゃなくて、
そうそう
もう単純にそういうもんやから。
え、だからなんか、それで頼んでくれるっていうのは、うちにとってはすごいマイナスなんだけど、なんか、
うん。
まあ、いっかって感じがする。まあ。プラス1日かかっちゃうんだけどね。
そりゃ、まあ、それはちょっと気
の毒だけど。パンがね、焼いてすぐ送れないっていうのが辛いところではあるか。届かないのが。まあでも、青森、鳥取、大分、長崎。
うん。
鳥取に関しては、スターバックスもね、最後の最後だったもんね。
じゃあ。
なんかあるんだよ、きっと。
そうな
の？自分たちのところでめっちゃ美味しいものがいっぱいあるんじゃん。あ、その後いった東京もか。ネット環境が整ってないとか。
小木島の人には言われたくないと思うで。
だよね。なんだろうね。
知らん。こんなにやったのに。
うわ、この県来たとかさ、なんか、ずっとやってて。わ、こんなところから来たよとかさ。
例えば。
富山とかさ。
いやいや、そんな来るやろ。
いや、まあ、自分が行ったことのない県とか、まあまあまあ、そういうところとか、今日なんて、馴染みのあの住所のところに送ったりとかさ。
うん、
最後の職場だったところの近くとかさ。
うん、まあでも通販結構頑張ってやってみたけど、まあ通販ならではの面白さは結構いっぱいあるよね。
うん。これなんて読むんだろうとか、住所読めない。
まあそう。とか、僕結構住所調べたりするの。どんなとこに住んでんねやろみたいな。
山近い。
あ、そう、海見えるかなとかさ。大体なんかどこも良さそうに見えてしまうの不思議なもん
ね。
パッと郵便番号で検索して、うわ、ここって思ったこと一回もないもん。
なんかいいとこだな。
いいとこ、素敵なところですね、うん、って手紙書くし、
うん。そうね。
あとなんかその、要するにここで箱詰めしていくわけ。うん、今日焼いたパンを、もう焼いたパンって要するに生地を分割してって、
うん
うん、でそれが A さん、B さん、C さん、D さんに、ここで箱詰めして、それが明日のみんなの、東京の人と大阪の人と、うん、知らん。熊本の人と、茨城の人の朝ごはんになるってなんか、すごくない？
うん。すごい。面白いね。なんか
特にうちなんてそんな大規模にやってへんから、ハーブ入れてくださいっていう人がいたら、その日のパン全員ハーブ
になる。私ね、でもね、オリーブとハーブのパンめっちゃ今ちょっとハマってんの。
あら、ハマっちゃった。
うん、フィグナッツ超えた。
あら、まあ、私の技術の賜物。
あれは何？ちょっと白いのは何でなの？
全粒粉に入れてへんから。
ああ。それがなんか軽くてすごくいいね。
あ、そう、まあ僕割と全粒粉入れるの好きなんやけど、うん、まあちょっと、あれはオリーブ、ちょ、香り？オリーブとハーブの香りを一番存分に引き立たせるためには、うん、ちょっと全粒粉は強すぎるなっていうので、
うん、
ちょっとパンに後ろにバックグラウンドに行ってもらって、うん、ハーブとオリーブを前に引き出しているっていうイメージや。
朝取り立てのローズマリーと。
そうですね。
うん、あれ結構、だからそう。あれお店始まったらあれ出したいなとか、お店始まったらあのパンをとかっていうのは結構あって、それ一つがオリーブのパンか。
あら、よかったです。
オリーブとハーブの。
新商品。
めっちゃ美味しい。うん。みんな、食べきれるのかなって心配するときもあるけど。
あのね、まあ、ほんまはね、なんかね、もうちょっと送り方も考えてあげたいねんけど、難しいからな。いや、送料もらっていいんやったらなんぼでも普通に売ってあげんねんけど、
うん、
でも、じゃあ、はい、大きいパン1個。だって、それやったらもう、なんぼ ?2500 円払ってもらわなあかん
ね。1個だけね。うん。
さすがに。
パンに、パンに。
で別にそれで僕らの取り分は1000ちょっとやったりするわけ。
うん、
なんかね、
うん、
やったらセットにして、ある程度の量を送るから、その代わり送料はこっちで負担しますっていう方が。う
ん、まあね。
そうね。
うん、
まあ冷凍。冷凍効くし、
うんうん。うちもなんだかんだで結構冷凍パン食べてるよね。
食べてる。
多めに焼いて、スライスして、冷凍して。
うん。
うん。まあ、大丈夫かな。まあ、なんかあったら言ってくれて、いいんですけどね。
あ、未だかって、そういうのは一個もないな。なんか、クレームみたいな、マジで。
まあ、言ってくれないのかもしれないけど。言ってくれていいんだけど。
何が？
わかんない。思ったより硬いですね、みたいな。
そんなこと言うことある？
まあ、でもなんか嬉しいのは2回目3回目とかがいっぱい
いることかな。ああ、結構いるね。なんかその人の消費動向がわかるよね。友達に送る前に1回自分で買っとく。あ、慎重派だな、みたいな。
そうね。
あの、ま、通販、そうやな。通販のポイントをいろいろ言うとすると、あの、名前があるっていうのが、
うん、
なんつうの、その、店開けてるとさ、例えばもう、瀬戸際の時なんてもう、1日200人来ますわ、ここに。
うんう
ん、で、もう、なんつうの、もう、記号になっていくわけよ。
うん、
お客さん A、お客さん B。まあ、
言ってみれば、1人目の人、2人目の人みたいな感じ。
うん。
って
なると、やっぱ僕らは割と結構、コミュニケーション取っているし、
うん、
印象的なやり取りはしてる方やとは思うけど、それでも、なんつうの、どんどんのっぺらぼうかしていくっつうか、
うんうんうんうん、
はい次の人、あもうはい席立ちましたね、じゃあテーブル拭いて、うん、はい次の人どうぞ、うんうんうん、で何食べますかって、もうひたすらそれの繰り返しになっていく時に、うんうん、なんか通販やるとこの住所にこういう名前の人がこの名前を背負って何十年も生きてきた、
うん
うん、この人っていう個人がそこに確かに息をしてて。
しかもさ、なんか朝食のために買ってる。あ、朝食。
うん。
何々さんの朝食、子供二人いるんだみたいなさ。
そうそうそう。なんかその、ただ僕ら、なんかのっぺらぼうが僕らのパンを食べるんじゃなくて、
うん、
その人生の1ページに僕らのお菓子やったりパンやったりが登場してんねんなっていうのが想像できるのがなんか、こうなんとかな、ありありとイメージできるのは結構なんか面白いかな。
うん、
あの当たり前やけどね、
うん。
当たり前のことなんやけど、すべての人には名前があるし、バックグラウンドがあって、うん、ライフヒストリーがあるんやけど、そういう1ページに触れられてる感じは結構面白いかな。うん、
これで母の日でさ、
うん、
母の日ギフト？別にうちらは母の日ギフトでどうですかとか別に言わなかったし、淡々とただ母の日が近づいてきたときに、4月後半ぐらいからもうオーダー入ってたよね、母の日に。
いや早いよ、一月前からって、うん、僕気づかへんだもん。5月10日に届けてくださいっていうだけ書いてて、僕が母の日なんて知るわけないからだいぶ後になって、あ、これ母の日なんやと思って。
いや、もうどんどんどんどん母の日にお願いします、
ね、
母の日。
みんなめっちゃしっかりしてんね、
両家の実母、義理母。
でも、苗字とか見てさ、ちょっとドラマがあったりするわけよ。
お嫁に行って、
そう。
みたいなね。
うん、
で、実の母だけじゃなくて、義理の母にもちゃんと送って。
そうそうそう。
連名でね、夫婦連名で。
そう。で、そういう時、ね。
うん、ちょっとした気遣いです。
義理の母、だいたいそういうのって、あの、お母さんと女性が送ることが多いから、うん、義理の母、要するに自分の夫のお母さんに送る場合は、連名の時に、夫、妻っていう名前で書いて、そんなもん絶対やらんでもいいねんけど。で、実の母に送る時は、娘で娘の夫っていう、
順番
書き方をしたり、
うん
ね
うん。
まあそういうちょっとしたね、
うん、
1ページが垣間見えるのは面白い。
うん、素晴らしい、皆さん。
うん、手紙も大変やけど、一番時間かかってんの手紙やから
いや、1時間じゃ終わらないみたいなね。
だって、まあ、30日間やったとしたら、二人がかりで、もう全部で50時間ぐらいかかってる。
書いてる。うん。
怖い。
ボールペンのインク何本書いたか。
そうやろ。二人で50時間あったら、ちょっとした家建つで。
小屋建つ。うん。いや、でも結構、その、似たような内容にはなってるね、その日一日の。だって昨日のこととかさ、その。
いや、そら、400、500通書いたら。
そう。もう昨日ワカメ取りに行ったって言ったらワカメの話してるし、昨日野菜の苗植えた、だったら、もう10人ぐらいには野菜の苗植えたぜ、みたいな話を書いてるし。ああ、
それは。
だからたまにそれがインスタにアップされるとちょっと、
あ、でも
恥ずかしいなって。うん、ちょっと恥ずかしいなって思ってるよ。
そうね。
うん。ラブレターだからさ、言ってみるや。
そう、指針だからね。
うん。
私からあなたへの
手紙。だから、ちょっとうちらからお願いがあったとすれば、手紙をアップするときは、もう読めるか読めないかギリギリのもやをかけてほしくない。
手紙。手紙、だから多分みんな手書きなのびっくりしてはんの。
手書き風の、何だっけ？
手書き風の印刷かと思ったら、本当に手書きしてるんですね。してますよ。
ちょっと失笑されてたね。うわっ。
してますよ。
恥ずかしいじゃん。なんか自分。
そうやね。恥ずかしいね。
が恥ずかしい。多分別にどったことないんですよ。
どったことない。
どったことない。
恥ずかしいな。
でも、私が書いてたりするのが、なんかこう、SNS 上に上がってるのを見ると、もう、こっぱずかしくて。
こっぱずかしいよね。
こっぱずかしいよ。
でしょ。
もやかけて、今からでも間に合うから、もやかけてって思う。
うん、そうね。
うん、って思って。それぐらいかな。
うん、まあでもだから、そういうなんか、その、人と人とのやりとりみたいなのをやっぱ大事にしたいなって。
返事くるのがすごいよね。
そう。
めっちゃ返事くれるのみんな。
めっちゃ返事くれるの。うん、だって、ネットで、Amazon でさ、しら、おむつ買ってさ、
うん、
そのおむつに手書きのメッセージついてて、よし
怖いよ
返事書こうって思う。
怖い。ちょっと怖い。
そうやろ。
素敵なおむつライフをみたいな。
怖いでしょ。
うん、どうしてうちらも怖いって思われた。怖い。
いや、それはまあね、わからへんけど。まあまあ別にええねん。好きでやってることやから、はいはいっつってゴミ箱捨ててくれたらええねんけど。
そうそう。ほんとくだらないこと書いてるときもあるもんね。この間の私のくだらない手紙は、同じ名前の人に。
あ、言ってたね。
うん。しかも漢字も一緒だったの。
うん。
もうそれがびっくりしすぎて、そのことで8割方埋まっちゃって、手紙が。
そう、僕なんてもう後半何を書きたいのかわからなくなってきました。あ、こう書いてるうちにもう隙間がなくなってきました。さようなら。ちょっと攻め、なんか思いが募りすぎると、ちょっと変なこと書いちゃったりするからさ。
うん。
縄文貝塚の話とか。
うん。
あなたが今住んでいるところは、縄文時代。それはそれはとても多くの人が暮らしてたところ。コロナ、コロナとみんな言ってますけど、大丈夫です。人類は数々の苦難を乗り越えて2020年を迎えています。みたいな。でもなんか結構みんななんかストレスを抱えてたんやなっていう、なんかその端々で見て取れたりするから、別に僕らは何もできることないけど、なんかその、ちょっとしたつながりみたいなんで、なんかちょっとほっこりできたらええやんみたいな感じはあるかな。
うんうん、本当はなんか、それで、封書とかハガキで返事をくれる人とかすごくいて、すごくびっくりして嬉しくて、また返事を書きたくなるんだけど、それはちょっとやめとい。ありがとうって思って受け取って。
インスタにアップし
てる。見ないよ。なんかもう文通見たくなっちゃうから。
まあ、そうね。
うん。
まあいいんじゃないですか。
でもすごい、もし聞いてる方がいらっしゃったら、返事をくれてありがとうございます。
あと、注文するときに、ちょっとだけなんかメッセージくれたら、
欲しい。
助かります。
私は、あれだけでも
いいの。はかどります。
お店に来たことがあるとか、ないとか、それだけでもいいの。
でも、メッセージで、お店には行ったことありません。で、それだけ書かれたら、ぐぬぬって思われ
る。うん、何でもいいよ。子供が、食べるぞとか。
嘘でもええわ。
うん。
何やったら。
何でもいい。質問でもいい。答える。
うん。家庭菜園始めましたとかさ。
うちもって書くし。
そうやね。なんか引っかかり、もう住所と名前しか引っかかりえなくてさ。さすがに名前でいじるわけにもいかへんから。
そうね。最初の方はなんか、始めましてって書いてたの。
うん。
始めましてって。出たもんてですっつって。だけど、 初めましてじゃないかったりしたんだよ、結構。で、それで、うん、パン届いたよ
って。それは無理でしょ、だって。
そうなんだけど、インスタに上げてくれて、それで、なんか、瀬戸芸の時に来てくれてた。
うん。
全然初めましてじゃないじゃないですか、って思って。
それは無理。それは無理ですよ。
だから、オーダーしてくれる時に、それを書いてくれたらいい、嬉しいなと思って。
まあそう
ね。うちの店に来たことあるないでもいいし、なんか、沖島に来たことあるとかないとか。
なんか、最近の趣味とか
さ。あ、そうそう、くだらない。な昨日の晩ご飯とかさ。
そう。なんか、この間ライブ行ってきたとか。
そう。なんでこのサイトを知ったのかとか、そういうことじゃなくていいから。
そう、音楽の話とかね、めっちゃ難しいんですよ。何回かやろうとしたけど、一回も書けへんと、うん。
私書いたよ。今の BGM についてって。
音楽難しくない？しかも、だから、年齢がわからへんからさ。
かぐや姫を聞いてますと
か。それなんか、
知らない。
なんか20代の子やったりしたらさ。
でも20代の名前っぽくなかったんだよねと思って、20代だったらどうしよう。
だから、年齢がなんとなく分かったら、話題で言うて、やっぱさ、同じ年ぐらいだったら大体同じもん見てきたやろし、うん、なんとなく話題も選べる。
あの人が20代だったらもうポッカーンだよね、その手紙。
そうやろ。
チューリップとかさ、神田川とかさ。
神田川？地名ですか？チューリップ？綺麗ですね。
かぐや姫ですよ。
あ、月から来るんですか。
へぇ。
ね。萌え、ちゃおう。エモいですね。萌えは古い。
そう、だから私たちに手紙を書く、なんか、モチベーションじゃないんだよな。ネタ？楽しい手紙を書きたいんだけど、
ね、そうやね。
8割どうでもいいことを書く前に、なんか、手がかりちょうだいって思うから。
そうね。まあ、それちょっと今度、今、ウェブサイト作ってるけど、ちょっとなんか、そういう仕掛けを作ろうと思います。
うん。本当に。
なんでこんなこと始めちゃったんだろうね。もうやめられない。
もうやめられない。なんか習慣になってるし。
うん。
一日、なんかもう、ルーティンじゃない？
ルーティンやな。
朝ごはん食べ終わって、なぎちゃんを保育所に送って、
よし、書くか、つって。
そう。よし、って言って、座って、手紙書く。
まあだから、まあ言うて僕らはちっちゃい規模でやってるから、その、他とは、他がやってることをやらずに、やってないことをやるっていうのは、まあ基本哲学としてあって。
うん、私、まあできるからね。1時間とかでさ、頑
張ってできるから。まあできる、別に1日1万件オーダー入るってことですよ。
そう、だからまあできるからやるし、別に嫌だったらやめればいいんだけど、まあ別にそこまで、うん、そこまでというか、うん。大変だけど、まあまあなんか楽しいなと。
まあなんかそのスモールスケールでやってる機動力みたいな。
うんうんうん。
を、だから結局自分で小麦育てるのもそうやんか。そんなパン屋さんは多分ほんまにいいんけど、それはできるし、やってて面白いし、だからその他とは違う差別化っていう意味でも多分意味があると思うし、
うん、
まあ面白い。
うん、面白い面白い。
通販ね。まあ大変でしたけど。あ、とりあえず今はね、通信販売おやす、はい。今日送った分で、
ちょっと
お休み。休憩、うん、もうサイトももうアクセスを遮断しておりますから、ね。まあ、気楽、うん。あ、そのウェブサイトをいじるもんとしては、一週間サイトをシャットダウンしていいっていうのは、まあ、気楽よ。いじり放題です。で、今は、だから僕がウェブサイトを一から作り直してて、で、来週に小麦の収穫を終わったら、また夏バージョンとなって、うん、そう、再開できるかなっていう感じかな。
うん。ちょっと商品も、ちょっとだいぶ基本的には変わらないけど。
いや、でもだからパッケージとかさ。
ちゃんと作ったし。
この2週間私たちは何をしていたのかっていうね。
うん。
頑張ったよ。毎日毎日どっかに入稿してたもん、ね。うん、
そうね。なんか、それこそデザイナーとかに頼んだら、もっとバシッと決まるんだろうなとは思うんだけど。
うん。デザイナーダモンテが頑張りましたよ。
いいよね。
だからこれを聞いているお菓子とか作っている個人事業主の人は、外注しなさいと。
パッケージを作ってもらいなさいと。
安いから。商品説明1個2円やで。
あんなかっこいい、まあリーフレットっていうの？
リーフレットですか？
うん。
うん、 まあでもそれ作れるかどうかっていう問題ですけど、
うん、
結局ね、あの現代の百姓はイラストレーターとウェブぐらい多少触れないとダメです。まあなので今度6月か、まあ5月の一番最後か6月頭ぐらいからオープンするやつは結構バシッと気合の入ったダモンテオリジナルグッズ総出演な感じで用意できるかと思います。
そうね。チーズケーキも焼いちゃうよって言って。
そうですね。まあね、気温が高いからちょっと冷蔵瓶も意識しつつ。
まあ冷蔵だからできるなって思って。
うん。
うん。まあ私は夏、暑い時にチーズケーキ食べるのどうなのって思う派なんだけど。
はい、別にいいんじゃない？好きな人は好きや。
そう、もうお店やってて、夏でもなんだかんだでチーズケーキが一番人気だったから、届けます。
はい。
うん。なんか、あれだね。まあ、リクエストお店に来たことがある人は、と言ってもうちらの商品数そんなないから、リクエストするものもそんなにないとは思うんだけど。
まあ、アフムスどうすんの？
まあ、サブス
ミールセット。そうです。いろんな計画がね、あるんですよ、実は。
うん、
どうなの？このコロナがちょっと落ち着いたら、そのミールセットみたいなのも、ちょっと、そんなの言ってたね、みたいなのかな。それともなんか、頼む人は頼むんかな。まあでも、サブスクリプションにしたら、面白いか、
うん。うん。なんか、そう。
だからもう、ハンバーガーセット。小木島の小麦で作ったバンズと、小木島のイノシシをパテにして、もう家で焼いて挟んで食べてのセットとか、
うんうん、
いやー絶対美味しいと思うんだけど
ね。あれはハンバーガーはいつ作ってた？秋？
そうですね。プルドポークがなくなった後やから秋ですね。
秋の瀬戸芸中のメニューがバーガーイノシシバーガーだったんだよね。
はあ、
めっちゃ人気だったね。
まあ鉄板でしょ。美味しいもん。
うん、美味しかった。
まあ、結構ヨーロッパとかで流行ってたやな。その、意識高い系バーガーみたいな。
うん。いろんな肉で。
うん。
あそこで何食べたっけ？ロバの肉。
FUD？
うん。
そうね。ロバあったな。とか、バイソンとか。
うん、あったね。オギはイノシシだぞって言って。
うん。
うん。
あとはイノシシ肉の販売もね、いよいよ、やるべき時が。来ているし、
やらなきゃいけないことはいっぱいなんだけど、まだちょっと進んでないものが
多い、ね、ちょっとこう最近ちょっとね、通販が忙しすぎて、
うん、
こんなはずじゃなかったんな。
やった、自粛始まるって言ってちょっと喜んだのにね。
おう、やっよっしゃ、また店閉めてもうプロジェクトいろいろ進めるで言うてたのに、
なんだかんだで通販が忙しくて、いや、なんか他のプロジェクトが全然進んでないで、でもまあ小麦の収穫は待ってらんないから、小麦は、小麦優先で、今、通販はストップして。
まあ今年小麦めっちゃいい感じになりそうです、それ以外は。もう完璧です。
スペルト以外は？
スペルトはわからん。まあ、ゼロってことはない、
うんうん。まあでも通販の方もだから、今まではオーダーに合わせて動いてたけど、ちょっと
ああ、
ちょっとだけこっちがコントロールして、
発送日決めたりとか、
うん。私たちらしからの働き方を今してるから。
まあ今はちょっとオーダー数が多すぎて、毎日死ぬほど働かな、追いつかへんだっていう事情も
ある。まあでも、今振り返ると良かったのかもしれないけどね。結局、なんか、話を聞けば聞くほど、まあまあちゃんとというか自粛生活、いわゆる。
うん。
外に出ないで、出れなくて、小さい子がいるとか、まあ、ね、じいちゃんばあちゃんが家にいるとかで家から出られない、本当に外出を控えなきゃいけないっていう人たちが買い物に行けなかったりとか、いつも行ってるパン屋さんが閉まってるとか、
うん、
で頼んでくれる人が結構多かった気がするんだよね、
うん、
だからなんかまあ頑張ってよかったなっていうのは思う。
あー、まあね、一応まあ意識はしてたしね、それはもちろん、うん、
なんかやっぱ東京大阪とかからのオーダーもすごい多かったし。
そうですね。
うん。
世田谷区。
世田谷区多かったね。 なんだって調べちゃったもんね。
調べた。90万人ぐらい住んでねんて。
で、一番感染者が数字上、まあ、こう、発表されてる数字上では多いんだよね。一番。
うん、多分、だから、単純に
人口が多いから。割合とか、その、比率で言ったら分かんないけど。
毎日世田谷に送ってるでって
。隣の区だ、みたいなね。あ、じゃあ、隣の町、番地。
そう。
あれって
。昨日送ったやん。
うん。隣の人だ、みたいな。でもなんか、送った人から届いたよっていう連絡くれて。でも本当に今、外に出られないから、すごい良かったって言ってくれるのを聞いて、やって良かったなってやっぱり思った。
僕一人もすごい真面目なメール送ったんやけど、返信がなかった。
え、何送ったの？
滑ってしまったかもしれ
ん。いつもだけど何送ったの？
いや、なんかなんつうの、ちょっと、ま、傷ついてるっつうか、
ちょっとお疲れな感じ。
あ、お疲れな感じ
に思えた
のメールが来たね。
うん。
で、なんか
送った後に届い、
そう、お母さんが娘に注文しはって。
うんうんうん。
娘さんに。
うんうんうん。
でも、そのもらった娘さんがこっちにメールくれて。
届きましたって。
うん。
うん、
で、僕はそれに返信したら、もう、
すん
すん。
でも、だから娘さんはこれもまた返したら終わらないと思ったんじゃない？
あ、まあ、そうだと。何言ってんだよ、この、何？って思われたら嫌だなと思ったけど。そうかしら、迷惑メールに言ってるかもしれないけど。よく知りません。
まあ、だから今後は、そうね、ちょっと配送日を決めて、集中して、
だ
ちょっとね、一週間とか、また、一週間待たせるかもしれないし。
まあでも結構みんな待ってくれる、ね。
よかった。
なんか、結構時間かかってしもた人とかいたけど、一、うん、週間超える人何人もいたもんな。
一、ね、週間をめどにって言ってるのに、今日。
あれも、しょうがなかったけどね。もうだってずっと本気で、本気で働いたよ、うん、私たち。
うん、
けど、そういうのでも、なんか言われたことはなかった。
待ってくれた。3年待ちますって言う人いたね。
いたね。
うん。3年待ちます。
うん。いや、3年以内に送るよ。ほんまですかって
。急がないでいいです。
うん、まあ、だから、みんななんか、
ありがとうって思う。まあすごいなんか気遣ってもらってる感もあったし。
まあそうですね。あとなんやろうな、そのやっぱお店屋さん大変やろから助けてあげなみたいなのあ
ん
のかな。
うん。それもありがたく頂戴して。
まあそうですね。
うん。私やっぱりなんかその昔からの知り合いとか友達とかめっちゃ久しぶりの友達とかからオーダーが入ったりとかして、うわーって思った。懐かしいなーと思って。
うん。まあなんかそういうつながりもあっていいじゃないですか。うん、なんか人に送ったりとかさ、
うん。
なんか人に手紙をあよう送らへんし、かといったら現金を送るのもあれやし、ああ、それはあそこのパン屋さん通販やってるからちょっと送ったれっていうのはちょうどいいよね。うん、しかもなんか言うて3000円とかやったらさ、うん、そんなに。
結構なんかパン好きの友人に送るとか、
うん、
パン好きの母に送るとか多かったし。次はパン好きの父だ。
いつですか、父の日。
いつですか？
知らないですよ。
6月の。
僕はでも母の日とかも由来までちゃんと調べたよ。
ほう。
一回気になると調べちゃうん
だよ。どうだったの？
それを言い出した人のお母さんの命日近い。
命日近い？
その日に死んだわけじゃないけど、戦争で帰ってきた兵士たちの看病とかを献身的にお母さんはしてました。
うん、
で、死んでから何年か経った時に、教会で、そのお母さんを称えましょう。
へー。
っていうのを、ほんまは5月10日やったけど、なんかアメリカ的なあの第2日曜日。日曜日がきりあの、教会の日やんか。で、教会を中心として、その、
お母さんを称える。
あのお母さんよう頑張ったなっていうのから、カーネーションはそのお母さんが好きやったね。
へー。それを見たお父さんが、お父さんの日はないのかって言ってきたってことかな。
そう。
じゃあお父さんの日は来月にしましょうみたいなことになって。
そう。
お父さんにも感謝する日があっていいんじゃないか。
そう。
で、6月の第何曜日かがお父さんの日。
うん。
お父さんには何の花を送るの？ ネクタイか？何？お父さんの日は何？あれ、
お父さんにネクタイって誰が言い出したの？
知らない。
企業戦士の文化。
小木島でネクタイしてる人だっていないし。
あれだって毎年溜まってくるのどうすんの？
サラリーマン別に毎年溜まってもいいんじゃないの？ネクタイってだって何十分も持ってるもんでしょ？
なんで？
え？ハンカチみたいなもんじゃないの？え、わかんない。
ネクタイって何すんの？
首に巻くんだよ。
いや、わかるけど。なんか使いすぎて穴開くとかないやろ。
おしゃれ。おしゃれなんじゃないの？
3 本あったらいいやろ。
え、だって結婚式用、葬式用と会社よ。
うん。
マジで。モテないよ、そんなの。ダメでしょ。
モテる男は。
部長、なんかネクタイ今日素敵ですね、みたいなこと言われるんじゃないの？
いや、今時はもうクールビズだから。
あのネクタイ。
こういう。
解禁。解禁シャツ？
最後だけピーってなってるやつ。なんつうの？
あ、グイッターってやつ？
うん。スタンドカラー。
わかんない。スタンドカラーって襟なしのやつじゃない？
うん。知らん。
わかんない。お父さん、いいんじゃない？パンで。
あ、僕のお父さん？
あ、世の中。ビールとか、なのかな？
知らん。なんかあげたことないの？
うん。あるかな？
ゴルフクラブとか。
高いでしょ。だからまあ、そうですよ。6月は父の日があるので、
うん。
そろそろそんなオーダーが入り始め
た。なんか言う、そう。僕の思ってるよりも世の中の人ってしっかりしてんねんなっていうのは、こういう時思う。なんか家族の絆みたいなちゃんとあんねんなと思って。ちゃんとしてはる。
誰にも送っていいんだよ。
何を。
何
を。この間、ちいちょんの T シャツ送って。西海岸のマリファナ文化に貢献した偉大な二人やで。
超気に入ってたよね。
だと思うよ。
まあまあ、そんな感じの通販でやっておりました。やっておりますとか、まあ今も続いてるけど。
そうですね。まあ通販の大変さは大変さであるけど、なんか一個物を売んのに、結構手数が多いっていうか、
そうだね、
まず箱用意して、
そうだね、
伝票を打ち出して、まずその前にウェブページを作らなあかんくて、でメールのやり取りして、でガムテープ、紙の包装紙、
結構雑然としちゃうよね、お店の中。
まだなんか物の数は増えるよね。
なんかすごい大変だったのは、まあ、資材の調達かな、ちょうど。
ああ、特にゴールデンウィークとコロナがぶつかって、もう段ボールないで、みたいな。
だって本当にもう今日作る材料で、はい、おしまい。明日作る分は明日の到着を待つみたいな感じ
が。ああ、僕も小麦粉やばかったしな。
とか、それは別になんていうの、発注忘れたとかじゃなくて。
マジでこうへん、みたいな。
うん。
やっぱでもちょっとなんかが来るったら、今、こんな2020年でもこんなことなんねや。
ね
え。っていうか。
本当に。
まあ、そういう意味では逆にそのコロナが今まで繋がってたものを炙り出したっていうか、
うんうんうん、
あ、こんなとこと僕らの暮らしが関係あんねや、みたいな、
うん。
もうワンクリック押したらどっからともなく僕の必要なものが届くみたいな錯覚してたけど、
うん、
結局、じゃあ中国の工場止まりましたとか、船が止まりました。だからどっか止まったら、そっから先全部アウトになって、うん、で、ね、僕らみたいなこんな離島のなんか何も関係ないようなところにまでその波が来るんやっていうのは、ね、まあそういうのはちょっと勉強になったかな。
まあなんか、わかんないけどね、この先も。はい、じゃあコロナ落ち着きましたって言って、今まで通りの物量で物流、また流れていくのかって言ったらそうでもないじゃん。
まあ、どうなるかな。
多分、まだこの、さっき1年とかのレベルで影響が出そうな気がするんだよね。ちょっと心配はしてる。
それこそ、なんかもう日本はもう大丈夫みたいな空気になってるけど、全然そんなの分からへん
しな。だから何の数字を信用して何の数字を見ていくかみたいなところも、なんか選ばなきゃいけないし、
まあだからそういう時にもうあんまりなんか変なニュースばっか見てもしゃあないから、
うん、
もう目の前の仕事をやろうっていう感じじゃない、
うんうん、
もうなんかその政府の意向とか知らんし。
うん。もうね、目に見えないウイルスと何を信じていいかわかんない情報と、で疲れてしまうよね、本当に。
うん。 ん、もう、見ひん方がいいで。
うん。
とりあえずその最低限の、その、
なんすか、まあ、身の安全とかね。な
んかその科学的事実と、うん、その推奨される防御策だけを押さえといたら、うん、もうあとは知らんくていい、うん。香川県内の感染者数とかも知る必要がない。
あ、でも今日は意識的に人を避けてっていうのはすごい難しかった。やっぱちょっと人が増えてたから。
まあでも、基本的に喋らんくて、すれ違ってやったら大丈夫やで。
まあ
ね、
うん、
よし。まあそんなもんすかね、今日は。
うん、
なので、通販頑張ってましたっていうのと、
お手紙ありがとうございました。
あ、そうですね。ありがとうございます。
うん。
あとは、収穫と、ウェブページ制作を頑張るのと、また、もうちょっとで、新しい体制になりますよっていうことですかね。
うん、はい。そうです。
ということで、
ごきげんよう。
バイバイ。